聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書はマルコによる福音書6章6節 B から13節です。私の聖書ですと新約聖書71ページになります。拝読いたします。マルコによる福音書6章6節から13節。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ首にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物を履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていく時、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。以上です。では静藤俊介牧師より弟子たちの派遣と題して説教していただきます。
ただいまマルコによる福音書6章6節の後半から13節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、6節後半と7節の始まりのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすことにされた。主イエスが12人の弟子たちを2人ずつ組にしてお使わしになったことがここに述べられています。でここに語られているのは教会の伝道の起源です。主イエスが教会を伝道の働きにお使わしになる、その一番最初の出来事がここに語られています。この福音書ですでに聞いたところですけれども、一章の39節のところでは主イエスがガリラヤの街道に出向かれて盛んに宣教し悪霊を追い出しておられる様子が語られていました。63ページですけれども、一章の39節を読むとこんなふうに言われています。そしてガリラヤ中の街道に行き宣教し悪霊を追い出された。主イエスは最初の頃はご自身一人だけで伝道をなさいました。しかし時が来るとそのご自身の伝道の技に弟子たちも参加するように導かれたのです。でその始まりの箇所が今日聞いているところです。で実はこのマルコによる福音書では主イエスが弟子たちを派遣して伝道の技に当たらせるというのは今日の箇所1回だけなのですが、それはこの出来事が一回限り行われた例外的なイベントだったということではありません。ルカによる福音書を見ますと、この12人の弟子の派遣を皮切りにして次には72人の弟子たちが伝道に送り出されていきます。使徒言行録ではフィリポやペトロ、パウロたちが 主イエスの十字架とよみがえりの出来事を述べ伝えて盛んに伝道の旅をしたということが語られています。教会にとって伝道するということは特別なことではありません。むしろそれは日常的なことです。しかしそれが一体どこから始まったのか、その発端がどこにあるのかということを今日の記事は伝えているんです。教会の伝道は人間が思いついて始まり、人間が飽きたら終わるというものではありません。教会が伝道することの一番大元のところには、主イエスご自身がガリラヤ中の町や村を巡り歩いて、神様の恵みのご支配がやってきていることを述べ伝え、それを信じて悔い改めるように招かれた、その動きがあります。そして主イエスはご自身が一人でそれをなさるだけではなくて、その御業に弟子たちも参加するように招いてくださり、そしてそこから二人ずつを組にして使わされるんです。で、今日のところには主イエスが12人を呼び寄せて二人ずつ組にして使わすことにされたと言われています。で、ここから聞こえてくる第一のことは、弟子を伝道の器として呼び寄せ使わされるというのは主イエスの深い御心によるのだということです。十二人が自分から思いついてやりたいことを始めるのではありません。十二人の弟子たちはイエス様から使わされていく、いわば主イエスの名代です。十二人は主イエスの名を帯びた施設、文字通り使徒として使わされていきます。そしてその使徒たちは自分の気に入ることだけを行って、気に入らないことはやらないというのではありません。あるいは気に入らなければ自分でさっさと使徒を辞められるというのでもありません。伝道に使わされる使徒たちはキリストの御名を帯びてキリストの働きを担います。状況が良かろうと悪かろうと、またその働きがうまくゆこうと難重しようと、キリストの御名を帯びたしもべとして主イエスによってそれぞれの働きに使わされ使えるようにされていくんです。主イエスは12人をお使わしになるにあたって2人ずつを組になさいました。1人ではなくて複数で働くようになさいました。これは片方がもう一方の上に立つためではありません。お互いに監視し牽制し合うためでもありません。助け合い支え合うためです。今日の箇所に登場する人たちは互いに助け合い支え合いながら宣教と癒しの技に使わされていきます。結出した孤独な人が自分の才能や能力に物を言わせて神様を宣伝し信者を獲得するというのではありません。伝道は個人の技ではなくて主に使わされた者たち、主に従う者たちが互いに協力し合って教会の技として進められていきます。主イエスはこの使徒たちを使わすにあたって二つのことをおっしゃいました。 最初は旅に持っていく持ち物のことです。そしてその次には出かけていった先でどのように振る舞うのかという振る舞い方についてです。順番にそれを聞いてみようと思います。まずは8節と9節をお聞きいたします。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下には2枚着てはならないと命じられた。この人たちは最初から潤沢すぎる備えを持たないようにと国を刺されています。この旅には旅行用の杖しか持って行ってはならないと、そう申し渡されています。パンも袋もお金も持つな、そう言われています。この袋っていうのは革でできた袋のことで、普段ならばその中に衣類や食料や旅行用品が入るのです。しかしそういう袋を持っていくことは許されません。帯の中に金も入れずと言われていますが、この帯というのは財布代わりのものです。でそこにお金を持つな、でこのお金というのはどうかのことですが、そのどうかも持っていかないように求められます。まして金貨や銀貨といった高価なお金は貧しい旅をする伝道者には縁のないものです。シエスご自身もまた実は一デナゲオンも持っていなかったということがこの福音書の中には記されています。後ほどのところですけれども、マルコによる福音書の12章15節のところを見ますと、シエスがヘロデ派やファリサイ派の人たちに皇帝の税金の話をするという場面が出てきます。でその時に、その一デナゲオン銀貨に誰の肖像、誰の名が書いてあるかを示そうとなさるんですけれども、イエス様ご自身はそれを持ってないもんですから、それを持ってきなさいというふうに持ってこさせて示したというふうに言われています。シエスご自身は一デナリオンの銀貨も持っていなかった。今日で言えばこれは1万円札と言っていいと思いますけれども、そういう持ち合わせもなかったんです。旅の履物は履くようにと言われてますが、これは底の薄いサンダルのようなものだったと言われています。そして下にも2枚は持たないのです。でこうなるとです、主イエスから使わされる弟子たちは、まあ、もういわば完全に他から提供するものだけを頼りにして生きていかざるを得ないということになります。自分であらかじめ何かの蓄えをしたり、あるいは何かの元手で稼いだりするという可能性を持ちません。しかしそういう貧しいあり方をすることによってだけ、実は使わされた人たちは伝道することで金儲けをしているという疑いを持たれずに済むのです。御言葉を述べ伝えるにあたっては、それで儲けてやろうという私利私欲を抱いてはなりません。誠に慎ましい生活をすることによって、当時の社会に多く出没していたたくさんの詐欺まがいの物乞い説教者と取り違えられないで済むのでした。使徒たちはシエスから使わされて、本当に貧しい歩みの中で福音を伝えるように求められました。持ち物についてはそんなですけれども、この使徒たちの振る舞い方、身の処し方については10節のところにこう教えられます。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つときまでその家にとどまりなさい。伝道について主イエスが教えられることの中で、 この言葉というのは特に注目させられる言葉です。伝道者はある土地に使わされたらば、その土地に長くとどまるというふうでなくてはなりません。駆け足で全国各地を巡って、さまざまな土地で神様の御国を触れて回ったりしなくてもいいのです。むしろ移り気であちこち渡り歩くというのは良くないことなのです。御言葉によって述べ伝える神様のご支配、神様の事柄というのは、それを聞く人々の心になかなか定着しないのだということを主イエスはよくご存知でした。私たち人間は神様の恵みのご支配、神様の慈しみが自分の上にあるのだと聞かされたときに、とても喜んでそれをすぐに分かった気になってしまうようなところがあります。しかしです、自分が愛されている、自分が慈しみのもとにある、自分が大切にされているのだということは喜んで聞くことがあるとしても、それが自分の上に今支配する力として望んでいるのだ、自分もまた慈しみに生き愛して生きなければならないのだというふうにはなかなか思えないところがあります。愛されるということは大好きなんですけれども、しかし自分が誰かを愛するということは苦手なところがあるんです。自分が気に入った人ならば愛せるかもしれませんけれども、しかし目の前にいる人を、本当に神様がこの人を愛しておられるのだから、この私も愛そう、なかなかそうはなりません。ですから人たちが使わされていった土地で教会の基礎が出来上がって、そこに集められた人たちが教会の民らしい物事の感じ方や考え方ができるようになる、そのためにはかなりの時間が必要になるんです。で、その間人たちは辛抱強くその土地での働きに使えなくてはなりません。誤解されることもあるかもしれませんし、また誤解に基づいて悪い評判を立てられ辛い思いをすることもあるかもしれません。しかしそれでも辛抱強く神様の慈しみのご支配があなたの上にはあるのだ、そのことを反発する人たちにさえ語り続けなくてはならないのです。しかし当然それだけの時を過ごすためには、その土地のどこかに宿る家というものが必要になります。人たちはもともと自分たちに財産があったり十分な収入を得たりできるわけではないのですから、土地の人たちに支えられ宿らせてもらって働きに当たることになります。で、そういう家が見つかってそこに迎えてもらえたならば、もはや他の家に移ったりはしないのだということをシエスは教えられました。で、この戒めというのは伝道者は、粗末な家に住めということではありません。より快適な住まいを物色してならないということでもありません。そうではなくて、伝道者がある家から他の家に移るということは、その伝道者を迎えて特別な立場に立つ家の人たちの嫉妬や争いを招く元になりがちなので、そういう不毛なことにならないようにという注意なのです。で、このことは他の福音書でもとても大切なこととして教えられています。ルカによる福音書では非常にはっきりと、家から家へと渡り歩くな、 そういうふうに言われていますし、マタイによる福音書でも、町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさいと、そう教えられています。で、おそらくこれは、教会が伝道していった最初の頃の苦い経験というのが下敷きにあるものと思われます。使わされていた人々が最初はある家に厄介になったけれども、しかし次にもうちょっといい条件で迎えてくれる別の家があったので移り住もうとした。その結果実際にその町や村で本当なら同じ教会の同じ群れの兄弟姉妹になるはずの人たちの間で反目や争いが生じて、そしてその教会がなかなかうまく育たなかったという不毛なことがあったものと思われます。伝道者に宿を提供しそのそば近くに接したということが後にその教会の中の平等ということを打ち消すほどの権威を持つようになっていく、そういう場合があり得るのです。そういう不毛なことにならないように注意しなくてはならないというのが十節に語られていることです。つい自分の生活が安楽になる、そのことを願って伝道者は誘惑に負けてしまうということがあり得るんですが、しかしそうなってはいけないのだという戒めがここに語られています。で、主イエスは人たちにそんなふうに2つの基本的なことを命じられた後、さらにもう一言を付け加えられました。それが11節の言葉です。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出ていくとき、彼らへの証しとして足の裏のほこりを払い落としなさい。伝道者は辛抱し忍耐して神様のご支配を述べ伝えます。神様の慈しみを信じて生きるように人々を招きます。伝道者自身が誤解を受けても悪口を言われても、伝道者はそのことで音を上げずにその土地に仕え続けます。しかしそれでもその土地の人々がどうしても伝道者を迎え入れないで、語る言葉に耳を貸さないということも残念なことですがないとは言えないのです。で、そういう時にはその伝道者はその土地を立ち去っていくことになります。で、その際には足の裏から、つまり履物からその土地の土を払い落とさなくてはなりません。そうすることで厳かに交わりが断たれるということになります。で、これは伝道者が伝えようとした救いをその土地の人々が拒否したので、もうその土地と伝道者の間には何の関わりもないのだということの印です。ただしこれはその土地の人々への呪いの行いというのではありません。伝道者によって述べ伝えられようとした救いを拒否したのですから、もしかするとその土地の人たちには神様の裁きが望むということがあるかもしれません。しかし必ずそうとは決まっていないのです。神様はそれでも忍耐をしてさらに違う伝道者をその土地に送られるということもありえます。伝道者と土地の人たちの関わりが切れた後、その土地がどうなっていくかというのは伝道者自身、つまり使徒たちには預かり知らないことなのです。神様だけがその土地の人たちをどうするかご存知であり、そして神様がそのことをお決めになります。主イエスからそんなふうに聞かされて12人の使徒たちは それぞれの伝道地に赴きました。そしてその結果が12節と13節にこんなふうに述べられています。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病人を癒した。これが主イエスによって呼び集められ、そして主イエスから送り出された最初の使徒たちの伝道の様子でした。使徒たちは主イエスの働きを思い返しながら主イエスに倣って働いたようです。主イエスが述べ伝えておられたのと同じように、神様の御国の訪れ、神様の恵みが今あなたの上に来ているのだということを告げ知らせ、そして悔い改めてそれを信じて生きるように進めました。そしてまたこれも主イエスがなさっておられたように悪霊を追い出し癒しの技に使えました。主イエスによって招かれ務めを与えられて自分と共に主がいてくださるのだとそう信じた人たちはお互いに助け合い支え合い励まし合って、そしてこういう目覚ましい技に仕えたのでした。この時の使徒たちの働きがいかに目覚ましかったかということは、この次の箇所、来週聞くところですけれども、6章14節のところで、ガリラヤの領主だったヘロデ王の耳にも、主イエスの噂が届いたというところに現れています。主イエスが今日のところで伝道の働きに送り出した使徒たちは、わずかに12人でした。2人ずつ組にしたのですから、チームで言えば6チームです。しかし、この人たちの心を合わせた働きによって、本当に多くの人々が救いへと導かれ、主イエスの御名が知られるようになったのでした。主イエスが共にいてくださり、そして主から使わされている技が必ず実現するのだと、そう信じて使えるときに、そこではまさに主ご自身が御業をなさるときのような大きな力が表されます。御国がやってきて神様の慈しみが自分たちの上にあるのだということが述べ伝えられ、そしてそのことを信じて癒されるということが実際に起こります。そういうことは今日の教会の中でも起こっているのではないでしょうか。私たちもまた毎週礼拝の中で自分の生活の中で本当につらい苦しい思いをしながら生きているときに、それでもあなたの上には神様がおられ、神様の憐れみ慈しみがあなたの上にあるのだということを聞かされて、ほっとした気持ちにさせられ、そしてもう一度今あるところで歩んでみようという新しい思いを与えられて生活していく、そして破壊的にいろいろなものが滅んでいってしまわないで、なお粘り強く忍耐を持っていろいろなものが続けられ、やがてそれが実を結んでいくということが私たちの生活にもあるということを私たちは思い出すことができるのではないでしょうか。しかし最後にです、今日の記事というのは主イエスのお名前を使いさえすれば万事がうまくいくということを伝える記事ではないということを覚えたいのです。今日のところでは確かに2人ずつ組になった人たちが御国がやってきていることを宣教し、そして癒しの技を行っています。しかしこの福音書のもう少し先のところまで読んでいきますと、同じ人たちが癒しの技に失敗してうまく癒しが行えなかったっていう記事も出てくるんです。9章18節のところですけれども、使徒たちは当然自分たちで追い出すことができると思っていた悪霊を追い出すことができずに、大変決まりの悪い思いを することになっています。主イエスご自身がその急所のところで悪霊を追い出された後、使徒たちはどうして自分たちにその霊が追い出されなかったのかをお尋ねします。すると主イエスは答えられてこうおっしゃいます。この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだ、そう教えてくださいます。しかし使徒たちが悪霊を追い出そうとしてうまくいかなかったときに、彼らが祈っていなかったといえばそれは言い過ぎではないかと思います。もちろん使徒たちは自分なりに一生懸命にお祈りしながら、神様がこの悪霊を追い出してくださるようにそう願ってその技に仕えたに違いないんです。しかしです、与えられている務めがうまく果たせないで難渋するときというのは、確かに私たちが祈りへと導かれていくときなのだということは言えるように思います。うまくいかないことを誰か他人のせいにして心の中で裁いてみたり、あるいは同じことを念が足りないのだと言って強く念じてみても、それによって事情がうまくいい方向に向かうわけではありません。そうではなくて、祈りの生活の中で神様の御心が一体どこにあるのかということを尋ね求めながら歩んでいく、その中で神様の御業が行われ、そして癒しもそこに生まれてくることになります。でその意味では、使徒たちが果たすべき最大の務めというのは祈りの奉仕であるというふうに言えるようにも思います。ですから主イエスはこの種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだ、そうおっしゃっているのです。使徒たちは確かに神様の慈しみの国がやってきているということを述べ伝え、そのことを表す癒しの技に用いられ、そのことで主が共にいてくださることを証しするんですけれども、それは何よりも祈りの生活を通して行われていくということを主イエスは教えておられます。私たちの教会にはこの使徒という役職はありません。しかし私たちの教会にもそれぞれ立てられていく役職がありまして、私たちの教会では役員というふうに呼ばれます。先日の総会で9人の方々が役員に選挙をされ、そしてご本人方もこれが主の深い御心であると信じてその務めを引き受けてくださいました。しかしまだ3名の方が決まらず欠員の状態となりました。今日の週報に記されていますけれども、先週の役員会においてはその3名の欠員を神様から与えていただくために、今月末にもう一度臨時の総会が開かれます。自分のためではなくて主イエスの御心を祈って尋ね求めながら主にお仕えする、その働きにふさわしい方が起こされ与えられますように、私たちもなお祈るものとされたいと願います。そしてこの愛宕町教会が神様の慈しみのご支配が確かにこの世界の上にやってきているのだ、私たち一人一人の上に神様の愛と慈しみが望んでいる、そして私たちはそのもとで生きていいものとされているのだということを信じて、慰めと癒しが与えられ明るい思いで生活する群れとしてなお育てられていることを願い求めたいと思います。そのことをさらに周囲の方々にも述べ伝える教会として、このところで育てられみんなで共に歩んでいきたいと、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが12人の弟子たちをお招きになり、使徒としてお使わしになって、そこから教会の伝道が始まってきているという記事を 聖書から聞かされました。主イエスがご自身の名代としてイエス様の働きをこの地上に行わせるために12人を盾になり、その12人に特別な約束を与え、働きに用い、そして確かに約束の通りに主が伴ってくださり歩んでいった様子を聖書から聞きました。どうか私たちの群れにもそのように主が共に歩んでくださることを信じ、主の御名に仕えて歩む、そのような働き人をお与えくださいますように。そしてまたどうかここに集う私たちみんながそのような主の働きに仕えるのにふさわしいものとして育てられ、さらに豊かにあなたの慈しみを表す群れとして歩んでいくことができますように、どうかお導きください。私たちの中にあなたの慈しみが語られ、またそれが本当に私たちの中に主として住んでくださり、私たちもまた愛と慈しみに仕えるものとしてのあり方を確かにされますように。世の中の不安や恐れが自分の主人で、それに翻弄されながら生きるのではなくて、困難な状況がたとえあるとしても、まことの主である方に仕え、またその愛に支えられ、慰めと勇気を与えられて、私たちが歩んでいくことができますように、そのような教会の歩みがこの土地に建てられることを通して、どうかさらに多くの人々があなたの愛のもとに生きていいことを知らされ、招かれ、共に皆を賛美して歩んでいくことができますようにお導きくださいますようお願いをいたします。なお私たちは本当に暗い思いで日々を過ごし、辛い気持ちで歩まなければならない時があることを思います。どうかそのような日に主が確かにそこに共にいてくださり、私たちを支え愛の中に持ち運んでくださることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。